存内雑貨店。さあ、今週も始まりました存内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はい、
毎度どうも。
スポーツ番組そんな雑貨店へいらっしゃいませ
お、続いてるんだ。
何がですか、もうずっと僕たちはスポーツを追いかけてるじゃないですかというわけで、下平さんと岩田さんは今年の8月5日何が開催されるか分かってますね。今年はもう記念すべき年ですからね。
はい
はい
はい、何ですか。せーの、
甲子園。
全国高校野球選手権大会
ちょっと何言ってるかよく分からないですね
また違うんだ。
1000万人ラジオ体操みんなの体育祭でしょ8月5日は。
え
知らない。
あ、何、ちょっと困りますよそんなことじゃ。スポーツ番組として今年はラジオ体操始まってから90周年ですよ記念すべき年じゃないですか、でこの1000万人ラジオ体操みんなの体育祭も1962年から毎年やってるんですよ。
はい、
今年は第57回大会です。倉敷で8月5日水島緑地福田公園野球場にて開かれますよ。
はい、
やはりね、これスポーツ番組として我々こういうところにちゃんとね焦点を当てていかなくちゃいけない。
うん、
そうなの
怒ってますか。
いや、ラジオ体操ってスポーツなんですか。
はあスポーツでしょ岩田さんはラジオ体操を甘く見ている。
おう、
ラジオ体操真面目にやったことありますか。
ありますよ。
本気でやってごらんなさい
、うん、まあまあまあ確かにね、
あれすっごい大変ですよ本気でやると、
うん、
僕の知り合いのね、日体大の人間がね、あれ本気でやるとぜーぜー言うって言ってましたもん、う
ん、あ確かに。
こういったね、もうスポーツの中のスポーツ、キングオブスポーツと言ってもいいですよそのラジオ体操について今回はお送りしていきたい。
はい、
よろしいですね。もうこれが終わったらもうお二人ともすぐ外に出てラジオ体操をやってくださいねやらせますよ。なんならもう歌ってもらいますよ歌詞ないけどちゃんちゃんちゃちゃんちゃん言ってもらいますよもうついうっかりやりたくなっちゃうぐらいに今日の番組聞くとなりますから、ね、それぐらい詳しくなっていただきたい。もう覚悟して今日は付き合ってもらいますからね。
はい、
では今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。スポーツのイメージが全くないけど。
何言ってんですか。スポーツといえば僕ですよ。僕といえばスポーツですよオックスフォード英和辞典で引いてごらんなさい、スポーツって
和田って出てくる。
出てきますよ
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。先日外国でプラスチックストローが廃止になった地域がありましたね。今週の村内ブログは珍しく真面目に環境問題についてお話ししています。ぜひご覧ください。村内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
さあさあ、ラジオ体操好きのお二方。
はい。
ん？何うろたえてるんですか？ラジオ体操好きっていう体でいかないと、ほら、店長の心が折れちゃうから。ラジオ体操について今日はお話をしていきましょう。
はい。
と言ってもですね、ちょっとお二人を満足させることは難しいかな。無類のラジオ体操好きだから。日本のラジオ体操についてしかやりませんから、今日。
はい。
だってね、海外でもやってたんですよ、ラジオ体操って。
へ
ー。僕の調べた限りでね、一番古い記録はね、1922年のアメリカ・ボストン。それからね、ドイツ。
はい。
ラジオ体操ね、流れてたんですって。ところがね、今で言う日本のラジオ体操とは若干違うので、
うん、
今のね、日本のラジオ体操の元になったのは、これまたアメリカなんですけども、アメリカのね、メトロポリタン生命保険会社っていうのが、ラジオ体操をね、CM として流してたんですって。で、なんで生命保険会社と思われるかもしれませんけれども、これはね、古今東西を問わず、生命保険会社ってね、皆さんの健康促進に熱心なんですよ。さあ、じゃあなぜ生命保険会社がそんなに健康促進熱心なのかと、これはね、下平さんだったら一発で当ててしまうと思う。はい、下平さん。
健康な方が保険給付金を払わなくていいから。
うわ、もうやっぱりバッチリだ、下平さん。金に絡むと、もう強い強い。しかもなんかもうすごい詳しそうな用語言ってましたね、今ね。そうなんですよ。のね、保険っていうのはみんなからお金を集めて、で、何かあった必要だっていう人にそのお金をまとめて払うっていう仕組みじゃないですか。だからね、みんなが健康でいてくれて何事もなければ、それみんな保険会社のものになるので、そう、健康でいてくださいってね、保険会社の人は願ってるの。だから健康のためにラジオ体操をね、 CM として流していたんですね、メトロポリタン生命保険会社っていうところが。で、このメトロポリタン生命保険会社がラジオ体操を CM として流すぞっていうのをですね、1923年に保険事業の調査にアメリカに行った逓信省、後の郵政省ですね、ここの簡易保険局の猪熊貞治さんという方が情報を聞きつけたんですよ。で、これはいいなって言って日本に紹介します。で、他にもね、ルーツというか取り入れたものがありまして、チェコスロバキアではね、ソコル運動っていうのがあったそうなんですね。で、このソコル運動っていうのはチェコスロバキアの民族意識の高揚と民族解放を目的とした体育協会、非常に硬いんですけども、で、チェコスロバキアってね、長年ハプスブルク家の支配下にあって、こう、まあ、虐げられていたんですね、民族がね。で、その民族意識を高めて独立しようじゃないかっていう思いもあって、まずその体育協会を作って、チェコ民族のね、まあ、体を強くして、で、意識も高めようと。で、そういう運動に着目していた別の方、簡易保険局長ね、田辺さんっていう方がいらっしゃるんですが、この田辺さんと猪熊さんがなぜかこの国民に体操させようっていう点でね、意見が一致するんです。で、このソコル運動はね、田辺さん、まあ、参考にしたんでしょうね。日本人も体格あんまり良くないから、体格良くしようじゃないかと。で、国民全てが行うべき運動として、で、まず老若男女問わず、誰にでも簡単にできて、うちでも外でもいかなる場所でもできる。ここまではね、趣旨として分かるんですよ。こういう運動をさせようって田辺さんとね、猪熊さんが考えたんですね。この後はね、僕どうにもよく分からない、多少趣味的な体操の開発を考えようと。多少趣味的っていうのがよく分からないんだけど、まあ、いたずら心かな。でね、このメトロポリタン生命のラジオ体操やるよっていうのも聞きつけて、ここに取り入れたらいいんじゃないかなって言ったタイミングがまたね、良かったんですよ。1926年にね、昭和天皇が即位してるんですね。昭和天皇の、これもよくわからないんだ、昭和天皇の即位のお祝いとしてラジオ体操を提案します、このお二人。 お二人よく考えてくださいね、まあ、僕らが即位することってのはないので、例えば誕生日プレゼント、
はい、
ラジオ体操をプレゼントされたと思ってくださいどうですか、嬉しいですか、非常に微妙な、
微妙ですね、
気持ちはありがとうって思うけども、うん、持って帰ってって思うような気がするんですけどもでもね、即位のお祝いとしてラジオ体操を提案されまして、1928年11月1日に東京中央放送局でラジオ体操の放送が開始されます、うん、でね、まあ、2年ちょっと後、1929年2月にはラジオ体操がついに全国放送されます。最初はね、東京だけだったんですね、
うん、
でね、最初はですね、アナウンサーの江木リーチさんっていう方がマイク前でね、実際に音楽に合わせ体操してたんですって。
うーん、ま、
ラジオですからね、掛け声とかね、うん、そういうのをかけて自分でも一緒に体操してたそうです、この時の格好がですね、パンイチです、パンイチです、パンイチです、パンツ一枚で、まあ、見えないからいいんですよ見えないからいいんですけども、まあ、昔の日本ですからね、体操するときは上半身裸っていうのがあったのかもしれません、しかもですね、ブリーフ1枚でラジオのスタジオで体操してたそうです。
シュールですね。
そうでしょう。今下平さんが若干引いてるでしょそれはね、正しいんですよ下平さん。この放送をね、皇族の方がね、聞いてらっしゃったらしいんですよで、正確にはね、金城天皇、今の天皇のお姉さん、照宮茂子内親王、昭和天皇の第一皇女、
うん、
この方がね、ラジオ体操を聞いてやってるらしいっていうのが、ラジオ放送局の方にね、噂が届くんですね。
ほう、
そうするとさすがにですね、パンイチってわけにいかないじゃないですか、気持ち的にもちろん見えないんですよ。でもさすがに皇族聞いててパンイチはねえだろうってことになって、エギアナウンサー、極端に走りすぎかな、塩ビ服に蝶ネクタイでラジオ体操を走ります
うん、うん、
パンイチから途中経過なしかいと思うんですけども塩ビ服に蝶ネクタイでラジオ体操を始めます。でね、今出てきました、あの照宮茂子内親王ってね、なかなか面白い方で、結婚内親王で、ね、結婚した女性の方はね、まあ、今でもそうですけど今後どうなっていくか分かりませんが、皇籍離脱するんですね、うん、
はい、
でね、独学でね、ヌートリアの養殖に成功したりしてるんですね。
え？
ヌートリアってあれでしょ、あのカピバラみたいなやつでしょ、
うん、
小型のカピバラみたいな、あのそういったちょっと変わった生き物、
うんうん、はいはい、
これのね、養殖に独学で成功するっていう方なん
ですね。すごいですね
皇族の方ってね、研究者、特にね、生物学の研究者の方多いし、非常にね、あの優秀なって言うと失礼ですけども、うん、大きな成果残してるんですね。例えばね、うん、昭和天皇、ヒドロゾアの研究で有名です、うん、ヒドロゾアって要するにクラゲの仲間、
うん、
新江ノ島水族館に昭和天皇の研究成果って確か飾られた気がしますね。見たい方はぜひ。それからね、金城天皇、今の天皇、
うん、
この方はですね、ハゼの研究で有名です、
うん、
しかもね、研究好きってだけじゃなくて本当に成果出してて、6種類の新種のハゼ発見してるんですね、金城天皇、
うん、
ほほ
っていうのもね、葉山御用邸ってあるじゃないですか、
うん、
葉山御用邸付近の海で標本採取とかしてたので、うん、やっぱね、海関係強いんですね。
うん、
で、新江ノ島水族館にね、天皇陛下関連の研究コーナーがあるのは、そういった縁もあるのかもしれません。あとはね、海じゃないけど、秋篠宮殿下、
うん、
ナマズの研究ですね。
うん、
で、浩宮皇太子は生物学から離れて歴史学と。皇族の方々、研究者っていう一面も持ってるんですね、
うん、
やっぱね、そういう方に聞かれちゃうとね、パンイチからね、塩ビ服になりますよ 我々ももしね皇族の方聞いてらっしゃったらねメールいただければもう塩ビ服用意しますからね。さあさあさあ、じゃあラジオ体操に話は戻りますよ。
はい、
ラジオ体操って第何までありますか。
やったことあるのは2までだけど3まであるって聞いた気がするな。
そうなんですよ、第1第2ってあって、うん、第3まであるんですね。
うん、
あ、やっぱり
でもね、うん、第1第2も昔からね随分変わってきてるんですよ。第1第2はね今のがね3代目
お
で、第3は2代目まで行っておしまい。で今は第3っていうのは使われてない、まあ、知る人ぞ知るっていう感じになってます。で時々ねあのみんなの体操っていうのが第3だって思われちゃう時があるんですけども、みんなの体操っていうのはこの座って行うことができる、例えば足が不自由とかね
あ
っていう方でもできるようにって、ね、考えられたのがみんなの体操なので、第3とはねこれ別物です。じゃあそれぞれの、ね、特徴というかポイントをお教えしていきましょうか。
はい、
ラジオ体操第1はですね、老若男女誰でもできることがポイントとなっておりまして、子供からお年寄りまで一般の人が行うことを目的とした体操、
うん、
もうこれでラジオ体操の全てっぽいでしょ、
うん、
第2は違うんですよ、
うん、
第2はね職場向けっていうのがポイントです。
ほほほ、
この辺がね多少趣味的なって入ってるんじゃないかな。どういう目的かっていうと、働き盛りの人が職場で行うことを目的とした体操だそうです。
職場が狭い気がする。
そうですね、第二職場でやられちゃうとちょっとあの、うん、ちょっとマイナー調のやつでしょ、タンタタンタタンタンっていう、
うんうんうん、
あれいかがなものかとは思いますけども、
結構な運動量ですよね。
そうですよ、場所もいると思うんですけども、
うん、
でもね働き盛りの人はバンバン体操してください。そして幻の第3、
うん、
より複雑でダイナミックな運動にしてみました。
完全に趣味じゃないですか。
してみたらですね、普通の人には難しすぎるものになっちゃったんですね。なのでこれ難しすぎて無理ってことになって、こちらはですね短命でしたね。一番最初初代が1939年から始まって、2代目は1947年8月31日に全面廃止になってます。難しすぎたんですね。でそこで幻になっちゃったんですけども、2013年、龍谷大学の教授がですね復刻させてます。この方も趣味で研究してるんじゃないかな、うん、こういうの。
うん、なんか見た気がする。
で一時期話題になったそうですね、
うん、
でですねラジオ体操、我々小学生の頃とかやりませんでした。
やりました。
さあちょっと思い出してみましょう。もちろん下平さんはほんの数年前のことではありますけれども、
うん、
お力強い、
うん、
なんか公民館とかね児童館とかそういう公園っぽいとこ行って、
うん、
まず何しました行ったら。
え、
行ってまあご挨拶しますね、
はい、
で一番最初じゃないのかな、終わった後なのかな、うん、なんかもらいませんでした。
ハンコスタンプ。
そうですね、
うん、
ハンコスタンプもらいましたね、
うん、
何にハンコスタンプをしてもらいました。
何あれ、
おでこではないですよね。
ラジオ体操カードなるものだったような気がします。
さすが、ほんの数年前まで参加してらっしゃっただけのことがある。はい、苦笑いだもんね。そう、あのスタンプカードもらったじゃないですか。
うん、
あれ誰が作ってくれてるんですか。
え、
分かんないです。
スポンサーがいるんですよ、ね、
学校ではないと思います。
うん、
そう、学校ではないんですよ。もともとは、うん、ラジオ体操のスポンサーは逓信省簡易保険局だったんですが、
うん、
これね現在の漢方生命なんです。
あ、
だからね今でもラジオ体操の主催っていうかスポンサーは漢方生命がやってくれてます。その出席カードもね漢方生命が作ってくれてたんですよ。
へ
え。さあますます思い出してまいりましょう。あの出席カードって なんかキャラクター書いてありませんでしたっけ。
はいはいは
い、いるんですよ、はいはい、ラジオ体操のアイドルキャラクターが、
うん、
さあ何が書いてありました。
え、
思い出せるかな、あのキャラクター、どんなのが書いてありました、キャラクター
。キャラクターなんて言いましたっけ。
ごめんなさい下平さん、あの僕や岩田さんも数十年前の記憶になっちゃうので今最新のは変わってるかもしれませんけれども、
うん、
いたんですよキャラクター、男の子が書いてあったの。
ああそうですよね、
ラジオ体操やってる男の子、はい、イラストがね、これねラジオ体操坊やっていうんです。
かわいい、
略してラジ坊っていうらしいですよ。
おお。
うーん。
でこのラジボーの、ねキャラクターを使ったラジオ体操みんなの体育祭、1000万人ラジオ体操みんなの体育祭が今年は8月5日倉敷で行われますので、皆さんぜひともですね参加なさってみてください。そこで何が繰り広げられるのか、本当に1000万、今1000万人1箇所に集まらないと思うけれども、日本全国で1000万人がラジオ体操をやるんじゃないかと思うとワクワクしますね。ぜひとも皆さんご参加いただいて、ご参加した方はメールをお寄せいただければ、特派員としてねこんなことやってきましたって教えていただけるといいですね。
うん、
他にもねラジオ体操第一ご当地版があるんですね。
おお、
はい、
でね、CD 出てるんですよ。
へえ、
ご当地版ラジオ体操第一っていう CD があります。著作権ってどうなってるんだと思います？
フリーじゃないんですか？
フリーじゃないんですよこれ。
え、
でもメロディーないでしょ、うん、メロディーないけど伴奏にね著作権があるんですって。まずね第一は服部忠さん、
はい、
第二は段生馬さん、
はい、
でみんなの体操は佐橋俊彦さんに伴奏の著作権があるそうです。
ほう。
そしてね意外なものにも著作権発生してるんですよ、うん、振り付け。
お、体操そのものってことです
ね。そうなんです。第一とみんなの体操の著作権持ってるのは総務省、
うん、
で第二はね NHK が著作権持ってるんですって。
へ、
払ってました？ラジオ体操やってる時ちゃんと。
払ってないですよ。
払ってないですよね、
うん、
払ってなくていいんですよ。朝ねみんなで集まってやる分には営利目的じゃないからいいんですって。
おお。
あとね入場料も取ってないでしょ、自治会館でやったりする時、
うんうん、
だからね手続きもいらないし使用料もなくていいそうです。ですので皆さん今後もねもうお気楽に、そして積極的に全身全霊を持ってラジオ体操に取り組んでみてください。さあもう熱烈にラジオ体操をやりたくなってきてしまったお二人
はい、
今ねあのこの番組収録中は真夜中ですから、
うん、
今やっちゃうとねさすがにあのご迷惑ですので明日もう夜明けとともに、
うん、
まだ小学生すらやってないけども、ね、夏休みになってからですからね大抵やるのはね、
うん、
でもあれ本当にねラジオ体操って全力でやるとすごくいい運動になるので、
うん、
まあ、普段運動不足の方夏の間だけでもやってみるといいんではないでしょうか。
うん、
で私和田はですね、
はい、
はい、
まあラジオ体操なんかやれやしないわけですよ。お前オープニングでスポーツ番組って言ってたじゃないかと、ですがラジオ体操発祥の地というところに行ってまいりましておー、ですねこちらどこかと言いますと東京都千代田区神田、
うん、
秋葉原駅から歩いて5分ほどのところにですね、佐久間公園っていうのがあるんですよ。
うん、
ここがラジオ体操発祥の地と言われてまして、石碑もありました。
おお。
どうもね、1930年に近くの万世橋警察署の巡査がね、近所の人を集めて早起きラジオ体操会っていうのを始めたらしいんですね。
へー。
ですのでみんなで集まってラジオ体操をやったのがここが発祥だからっていうんで、神田の秋葉原佐久間公園っていうところがラジオ体操発祥の地というふうに一応なってます。
んー
が、正確にはよくわかりません。文京区にもね、ここがラジオ体操発祥の地だってところがありまして、お互いにこの辺は譲らないんですね。ですので、まあ、いろんなところでね、みんな集まってやろうぜってなったとは思うので、行ったもん勝ち。そんな雑貨店も、スポーツ番組って行ったもん勝ち。じゃあ、そんなスポーツ番組、そんな雑貨店に、1000万人ラジオ体操を、みんなの体育祭に参加した方、
うん、
あるいはラジオ体操の現在のラジオ体操のピアノ伴奏をやってらっしゃる方、
うん、
はあ、NHK で踊ってらっしゃる方、体操のお兄さんお姉さん、
うん、
メールお待ちしてますそんなもんもらっちゃった人はもう釘付けですよ我々、
うん、
もうどんなテレビ番組よりも集中してみるかもしれない。じゃあそんな方々からのメール、そんな方々ばっかりじゃなくていいですからね、うん、ラジオ体操真剣にやったら息が切れましたっていうメールでも結構ですからお待ちしております、うん、じゃあ、はい、そのメールアドレスの宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
この部分毎回セリフ同じなので、
うん、
録音使い回してもよかったですねもうね、124回もやってふと気づきましたけれどもねえ、そんなことも思いました。ライブ感、
大
事、ライブ感。スポーツ番組としてはライブ感大事。
うん、毎回ちゃんとお送りしておりますよ。
そうですよ。一回たっても使いましたことはないですよ。今後も大事にしてこう、ライブ感。じゃあ、ライブ番組、そんな雑貨店今週は、ここらで閉店の時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。